おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
韓国と中国との歴史の中、非常にこう不幸な出会い方をした、今週は日韓に関して話しておりますけども、はい、アン・ジュンコンによる伊藤暗殺事件なんてありますけど、昨日はアン・ジュンコンの、謎の言葉とかって言いましたが、アン・ジュンコン、最後の言葉です。これも、あれですね、取り調べた日本側の警察が調書として持ってるんでしょうね。
はい、
これはアン・ジュンコンはまあ死刑になるわけでありますけども、最後に残した言葉というのが、資料として残っております。アン・ジュンコンは一番最後に何と言い残したか、
はい、
我の罪我が輩の罪は弱き韓国の民たるが罪なり、私の罪は弱い韓国の人間に生まれたがゆえの罪である。弱き韓国に生まれさえしなければ暗殺事件なんか起こさなかったという、うん、そういう意味でありまして、これは噛み締めると実に重い言葉ですな。なんで俺の国はこんなに弱いんだ。
そうか、日本への恨み節とかじゃないんですね。
ないんですね。弱き韓国への、その一種悔いみたいなもの、怒りみたいなものをアン・ジュンコンは最後の言葉としたという、これはおそらくこの資料を持ってるのは日本側だと思いますから、まあ韓国側に渡してもまた捏造って言われちゃうのかな、
はい、
このあたりアン・ジュンコンという青年、やっぱりなんかこう真から韓国の未来を案じたんですな。
はい、
でなんですが、
はい、
ここで終わらないんですよ、黒金さんの寒中水泳は、
はい、
こっから黒金さんはまた不思議なことを言い始めるんですよ。さあ行きますよ、
はい、
アン・ジュンコンの凶器はベルギー製7連発ブローニングという拳銃、この全く同じ拳銃が別の暗殺事件でも使われるんです。
ん？
第一次世界大戦の発火点になったあの事件、オーストラリア皇太子がサラエボで王女と共にセルビア民族主義青年に暗殺されるという事件、
はい、
その時の拳銃がベルギー製 FN 製7連発ブローニング拳銃、このベルギー製ブローニング拳銃、これをですね、
はい、
しきりに買い集めていたという人物が判明してるんです。
はい、
レーニン。
え、レーニン、
レーニン、
なんかまたすごい突飛な意外なところに行きましたね。
伊藤の暗殺から、この同じ拳銃で、オーストリア皇太子とがサラエボで、王女と共にセルビアの青年に暗殺されるという事件はわずか5年後なんです、起こったのは、
はい、
その時にこの拳銃のみをたどっていくと、この拳銃を大量に持っていたのがレーニンなんであります。
はい、
ということは伊藤博文暗殺事件の裏側にいたのはもしかするとレーニンかもしれないという、
すごい解釈ですね。
これはそういうなんかあるのかと、実はあるんです。
え、
伊藤はですね、何をやろうとしてたかというと、日露戦争の後の話ですね。で、
はい、
日露戦争でボロボロになったロシアなんでありますが、伊藤はある思いがあって、そのロシアを立て直すべく貿易協定をロシアと結ぼうとしてたんですよ。で、ロシアをある意味では復権させようと、
はい、
力をつけさせて日本と平和友好条約を結ぼうとしてた、
うん、
そのロシアが元気になれると一番困るのが、実はソビエトを作ろうとしていたレーニンだったという。ヨーロッパ全体を大混乱に陥れるために、イギリス、フランスも巻き込む大戦までに広げるために暗躍したレーニン。つまり、ヨーロッパの列強が介入できない大混乱をどうしてももう一方で起こしたかった。
うん、
その間に、ロシアに革命を起こし、ソビエトを作るという。
いや、解釈としては興味深いし、なんかある意味説得力がありますけれども、
ね、
これは黒金さんの解釈なんですか？
そうです。だけど綺麗にはまるんですね。
まあそうですね。
ソビエトを夢見るレーニンには邪魔者であったと伊藤が、そして日英同盟を主張する山形有朋と激しく伊藤は対立していたから、ブローニング拳銃の謎は国際政治の複雑さと見るべきで、世界史という高いところから俯瞰してみると別の大きな政治的潮流がそこに見えてくるのではないかと。でね、これ有名な話ですけど、レーニンのカバンの内側には明治天皇の写真が貼ってあったっていう。
本当に？
うん、これは事実としてあるんだ。これなんでかというと、ロシアをやっつけてくれれば革命が起こしやすいから。ところがそれから日露戦争から数年後、伊藤はそのロシアを立て直すべく商売の協定を結ぼうとしたのが裏切ったな伊藤っていう。そうやって考えると黒幕ってのは案外。この次また明日のまな板の上で。